モコパレード。
はい、現場主義いよいよもう第10回目、韓国 VS 北朝鮮の現場ということで、今回はゲストにライターの安矢太郎さんとアニメコレクターのカニさんびきさんをお迎えしました。そして首謀者村田ラムさんです。
はい、村田ラムです。よろしくお願いします。
乾杯しますか。
はい、安さんはだいぶ怪しい感じになりました、
ね、すみません、怪しくて申し訳ないよ。
あ、でもシーカーサージュースをください。
生ビール
じゃあ生ビールで、
はい、
パインジュースください。お手元にアンケートがあるかと思いますので、よかったらこちらに入れてください。途中休憩もありますので。
そうですね、この場に喋っていいものだろうが、はい、ヤスさんはでもだからこう、はい、大体どんな人かこう一通り聞くんですけど、それ聞くだけで大体40分ぐらい終わってしまうんじゃないかっていうのがあるんですけど、皆さんで結構ヤスさんを知ってるって人ってどれくらい？パラパラなんですね。
じゃあ
がっつり紹介した方がいいですかね。
そうですね、はい、こんな紹介される人物でもないんですけど。
自己紹介してくださいって言われると、どこからこう。
そうですね、難しいですけども、あ、まあ基本的に今日の紹介文の中で書いてあることが全てなんですけれども、
はい
私は朝鮮総連に勤務してて、で今は日本の出版社で、編集とかをしています。で北朝鮮には、今まで7回ぐらい渡航してまして、で、まあ、知り合いもかなりたくさんいますし、向こうの、中枢の方々とも、交流をしたことがありまして、まあ、あとは、まあ、そうですね、まあ、そういった経験をしながら、同時に韓国のそういった韓国の方々とも交流して、まあ、あとは日本の、まあ、そういった、日朝関係の、担当される官僚の方々とも、まあ、交流がありまして、そういった中で、政治とか、そういった国際関係 の、 その紛争ですとか、そういったものは、まあ、そういったものに主眼を置くんではなくて、個人個人の人間模様に主眼を置くのが、自分としては、それが正しいことだと思いましたので、それで、北朝鮮の人々を紹介するような記事をこれから書いていこうと思いまして、でそれで活動を2013年から始めたという感じです。ちょっと
乾杯しましょうか。北朝鮮だと何て言うんですか、韓国は。
チッペイ。
チッペイですか。
チッペイです。
チッペイですね。
チッペイ。
皆さんチッペイ。
チッペイ。
第10回目にして北朝鮮の現場で今日ちょうどミサイルが。
ああ、ただ偶然感はあんまりないですね。なんかしょっちゅう。
慣れちゃダメですよ。慣れちゃダメです。
あ、そうですかね。太子ちゃんは新潟だから。
あ、そうなんです。私出身が新潟なので、小学校の頃からこう拉致ポスターとか学校にいっぱい貼ってあったりしましたね。
バンバンバンバンボン
ボン
今日がつくのもいいらしいですね。はい、
それは学校の中に貼ってあるんですか？
学校にも貼ってあって、学校出たところの地域掲示板にもいっぱい貼ってあります。
生々しいですね。
密着してます。
でももともと拉致問題とかも日本のデマ感があったって言ってた。日本人が作った
そうですね、あのソ連の機関紙とかでは、日本のでっち上げだという感じで
感じだったんですね、
書かれていまして、でそうですね、で私もあまり正直あの新聞をあんまり読んでなかったので、機関紙とかをで、あそういうことはあるんだなぐらいにしか考えてなかったんですが、まあ、実際にあの拉致問題があったときに、あったっていうか、その拉致被害者がいるっていうことが判明したときに、あ、本当だったんだっていう
感じは、そうなんですね、隠してたりとかそういう感じでもなかったですね、まあ、普通に知らなかったんですね。
そうですね、本当にいたんだっていうあの感じでしたね、私としては。で、えらいことになったなっていう、
風当たりがきつくなったんですね。
そうですね、はい、
2012年、
はい、
一番最初に第1回目はいつ行かれたんですか。
第1回目は1992年に行きました。
だいぶ前ですね、はい、25年ぐらい、
はい、
なんかブログで最初の頃は、
はい、
北朝鮮に行くと娯楽も何もないし最初は嫌だったって
。そうですね、はい、
まあ、学生だったんです。
そうですね、小学生
で優秀だといけるみたいな、そんな感じ。
いや、あの私の場合はあの体育大会で、
はい、
質問学校がちょっととある種目が強かったので、
はいはいはい、
それでついでに行かせてもらったので
、あ、その朝鮮学校の中で強い方やったってことなんですね。
はい、
みんながみんな行くわけじゃないんですね。
そうですね、選ばれしいものがって感じなんですけど、あのそんなにでもプレミア感は高くなかったですね。一番その行く中でランクが高いのは、
ええ、
少年団の幹部として選ばれるみたいなのが一番高くて。
少年団、
はい、
少年団ってのはどういう、
少年団っていうなんか少年だけの組織があるんです
よ、
北朝鮮人、はい、
それは北朝鮮にもあるんですか。
です、
北朝鮮にも少年団っていうのがあって、
はい、
日本支部みたいな感じで。
あ、そんな感じです
ね、はい、おー、すごいですね、はい、少年探偵団的な。
そうですね、はい、
それはもう小学生が入るものなんですか。
そうです、中学生までです。
おお、はい、何をするんですか。
いや、ただ別に
優秀な、
何もしない
優秀な人たちは、
なんかあの各学校 の、 その少年団の責任者がその中で、そのまたあのその中でまた優秀な子が選ばれて、あの北朝鮮で講習を受けるっていうようなシステムになってます。なのでそれに比べたら全然あのランクが低い方で行きましたね、私は。
なるほど、そのトップグループで行ったわけじゃない
ってことですね。そうですね、はい。
僕なんかだと、僕は今44歳なんですけど、
はい、
朝鮮学校っていうとそのこっちが差別しているというよりは、
はい、
暴力を振るわれるから怖いっていうイメージがすごい強くて、なんかヤンキー同士の喧嘩とかもよくあったんですけど、
はい、
あの朝鮮高校はもう別格だからっていうのも怖い怖いっていうのもね、あったんですけどね。
そうですね、
もうそういう時代でもないんですかね。
ちょっとあったかなっていう、なんか小競り合いみたいなのありましたね。
そのどことですか。あの地元のヤンキーとですか。
そうです、あの帝京高校が横にな
った
んです
けども、トンネルズとかの
学校ですね。そうですね、向こうも向こうでちょっとあのメンチ切ったりしてくるんで、あの
勇気ありますよ、ね、でも僕の世代の感覚だと、
はい、
なかなかなんですけどね、その
まあ、それで男子がそれでやらかしてしまって、
ええ、
あの定額に集団で15人ぐらい定額になったりとか。
あ、その朝鮮学校側がの生徒が、
はいはい、向こうも多分定額になってると思うんですけど、こっちもこっちで定額になったりして。
結構でかい、高校生がやるレベルの喧嘩じゃないですね。今日なんかでかい喧嘩ですね
そうですね。
いや、僕昔そこはマガジンで高校生のヤンキーの喧嘩列伝っていうのをちょっと調べてたんですけど、やっぱりこうたまに朝鮮学校が上がってくれば、やつらはでっかくみたいな扱いの確かに、
なんでですか。
まあ強いからです
よ体が 強いんですか。
なんか闘争心がすごく、うん、
あメンタル的に、
メンタル的にそうだし、あの戦闘の構えとかもすごい、腰が低い、腰が低いんですかね、重心が低い、
重心が低い
そのいわゆる喧嘩やってた朝鮮学校上がりの人に聞いたことがあるんですよね。喧嘩はどうして強いんですかって聞いて、まあやってるとお互いに血が出るって、日本人は自分に血が出ても相手に血が出てもそれでふっと引く闘争心が落ちるらしいんだけど、俺らは自分に血が出ても相手に血が出ても闘争心が上がるからやってれば絶対に勝つみたいなことを言ってらっしゃったのが、あの闇金をやってらっしゃる。
ちなみにガムさんはいつ行かれたんですか。
僕は10年前のちょっとなんか、仲が良かった時期になるのかな。でケソン工業団地っていうのがあった時に、日帰りで韓国から北朝鮮に入って戻ってくるってツアーが日帰りで。
そんな近いんですか。
あもうすごい近いですよ。それはそのこっからだと八王子より近いからですよね。DMZ っていう軍事境界線が、軍事境界線じゃないですか、非武装地域ですかね、 DMZ があって、そこからバスで越えていって、その北朝鮮の、ま、ケソンっていう町を一回りして戻ってくるっていうだけ
の、ちょっとした
遠足みたいな。そう、値段も安くって、なんか1万円とか2万円で、でもなんかそうそう、それで最初はすごい賑わったんだけど、韓国の女の人がなんか逃げて射殺されて、そっから人気がキューって下がって、でその後にはちょっと関係が悪化してなくなっちゃったんですけど、2008年ぐらいに1年2年足らずあっただけど、結構幻のツアーになぜか参加したっていう。日本人普通に参
加できるの。
だからフランス人とかヨーロッパ人もいっぱい参加してましたね。
買い物は自由にできたんですか。
いや、あのね、北朝鮮の人は売ってくれるんですけど、韓国のガイドが買わせないっていう、その金主席の絵が入ってるものはダメですとか、その韓国の人の方がうるさいんですよ。北朝鮮の人は買ってほしいからどんどん買ってっていうか、こうガイドがいない時にそっと買うんですけど欲しいじゃないですか、 CG とか
ピンバッチとか。
そう、バッチはね絶対ダメですって買ってくれないんですよ。へえ。変えてしまうと韓国に行く時の関門は北朝鮮側しか身体検査しないので、うん、買ってしまえれば持ち帰れるんですけど。
ああ、そうなん
ですか。だからむしろ盗撮してた SD カードをこうバレないようにするのはここドキドキでした。
のブログに北朝鮮から手紙が来たっていうのがあります、はい、そういう文通じゃない
ですけど、郵便物も全然安全なんですか。そうですね、見られたりとか。それが若干投函するときに思いますね、本当に届くのかなとか、あのお互いの国の郵便局員が開けてみたりするんじゃないかなとか。
開けた形跡とかは全然ないんです。
それ向こうが何も言ってこないんで分かんないんですけど、どうなんですかね。まあ、向こうの人が言ってたのは、ちょっと何千通も手紙がその積み重なってる中でランダムで1個だけ抜いて検閲するっていうので、それに引っかからなければ無事に届くっていうふうに言ってまして、で日本からは意外と時間がかかるんですよね。2週間ぐらい
かかるん
ですけど、向こうからこっちに来るまでは4日ぐらいなんですよね。消し印見てみたら4日前に来てて、
意外と早いですね。
意外と早いんです、ね、
日本からはそんなにかかるんですか。
そうですね。
こっちから何か物を送れたりでき
る。物を送れますけど、ちょっと気をつけないと、その日朝間のその法律に引っかかるんで、電化製品とかはもちろんダメです。
ダメ。お米とかはいいって。
まあ
厳しいな。
物資支援みたいになったり。
そうですね。まあただ小包みのやり取りはしてるっていうふうには言ってますし、知り合いもやってるんで、やり方によるんじゃないですかね。
一番なんかこう 通に生活をしててどういうやり取りができるんだろうって一番謎に包まれた国のイメージがあるね、
うん、だから中国経由になるんですかね。
そうです、今のところは。
今のところは、
はい、
そうですね、韓国経由はダメです
もんね。そうですね、はい、
まだそっか戦争中ではあるんですもんね、休戦中か。
そうですね、はい。
やっぱでもその学校とかでやっぱに、はい、日本、はい、敵としてやっぱ韓国なんですか、日本なんですか。
気になる。
仮想敵国っていうと
仮想敵国は全部じゃないですね。
ああすごい、かっこいい。
全方位
すごい、座頭市のなんか最後の決戦みたいな感じ、自分以外全部敵みたいな。ある意味強いですね。
そうですね。でも別にあのネットとかでよくそのネトウヨ系の人が反日教育とか言ってますけど、全くそんなことはなりません、ね。
うん、うん、あ、はい、そうなんですね。あの朝鮮学校内で反日教育とか全然ない。
全然ないです、ね。反米教育。
反米なんですね。
はい、
確かに僕はあの北朝鮮に行った時にタバコくれって言われたからラッキーストライクがあって、あ、美味しい、日本のタバコ美味しいねってこう日の丸っぽいし。ラッキーストライクで日の丸なんですけど、アメリカのタバコですよって言ったらアメリカかがっかりされてました。
そうですね、うん、あの逆にこの向こうの人も日本に対してそんなに興味ないとか、うん、そうよく聞かれるんですけど、あの、うん、北朝鮮の移民の人があのやっぱ反日なのって聞かれるんですけど、その前にその反日ちょっと他人かどうか置いといて、あの外国人にそんなに興味ない、全般的に。
なるほど。
で、あのおぼろげにアメリカはもう本当に
悪い、
もうなんか代を重ねて、あの末代まで戦うべき敵みたいな、そういった。
でもまあ日本も言ってましたもんね、第二次世界大戦の時に、
そういう続けで、で日本はアメリカの保守銀策だろうみたいな、そういった認識 で南朝鮮に関してはちょっと複雑な思いで見ている。
まあ、兄弟的な部分もあります、
ね、そうですね、はい、そんな感じですね。なんで日本についてもそんなに、
うん、
あのディスる知識がないからディスれない
そもそもだ
感じ。
僕行った時に上野も上野もって言ってるんですけど、はい、別に僕らには大して興味がないようで、だからその上野もっていうのは日本人に対する別殺傷というか別称というか、
そうなんです
よ、ね、だから日本でいうところのチョンとかいうのの上野もみたいな感じなんですけど、そうす、ね、ただそうだから多分ね、それって多分ね昔の日程とかそういうことの悪口であって別に今の日本人知らないですしね、そもそもあんまり。だからでな、あのそれ僕と一緒に行った人が韓国朝鮮半島マニアの人なんで、ひどいじゃないかって旅行行きすぎて喋れるようになった人なんですけど、あのひどいじゃないかって言ったら、まあ、他にあんまり話すことがないからさみたいなこと言われてましたけど、日本韓国人と朝鮮人だとネタ会話のネタが日本人の悪口ぐらいしかないからしょうがないよねみたいなこと言われて、まあ、おじいさんとの会話だったんで、
コミュニケーションの、
まあ、第二次世界大戦の時の話ぐらいしかないよねっていう、当時70、80ぐらいの人だったんで、
日本史も結構詳しいですからね、あの教育をちゃんと受けた人は。
ああそうなんですね、
はい、なんでそんなこと知ってんだろうっていうのを知ってたりしますからね。豊臣秀吉のこととかは知ってるし、豊臣秀吉は韓国ではその、
うん、
陰陣の乱の時にあの韓国を侵略し攻めた悪党っていう風になってますけど、まあ、それを置いといて、あの秀次に謝るべきだよねみたいな。
また急にすごいガッとマニアックが増しますね。
そこまで知ってんのって
。すごいですね。
秀次に謝るべきだねって。あとなんか一個傑作だったのは、なんか秀頼ってあれ絶対自分の子供じゃないよね
って。最近のワイドショーの話みたいなノリで話すんですね。
絶対おかしいよねって言って、それだけか。
正直日本人もそんな知らないですよね。
今誰だろうって思ってます。
じゃあなんかそんな、じゃあ織田信長とかも知ってる人は知ってるみたいな感じなんですかね。
教育をちゃんと受けてる人は。
ああ、うん。日本史の教育を受けてるってちょっと意外でしたね。
多分あの個人的な趣味で図書館とか行って読んでんだろうなっていう感じがしました
。まあそっか、日本人も別に三国志好きな人多いから、まあ別に、うん、ただそんな
戦国好きには、
うん、よその国の内乱期の話ってあんまり興味湧かないもんだよね。
じゃなければ知らない。
すごいですね。でも北朝鮮史というか韓国、朝鮮半島史みたいなのを習うんですか。
習いますね。でもそのやっぱ分断しちゃいますから途中で、
はい、
そっからはもう北朝鮮だけの北朝鮮史みたいになっていきますけど、
近代史がじゃあ結構ウェイトが重かった。
そうですね、近代史、そうですね、あの朝鮮学校ではやっぱ南の歴史一切習わないんで。
ああ、そうなんですね。
そうですね、終戦以前のは習うんですけど、それ以後の南の歴史とかは、
そうか、第二次大戦まではまだ、はい、そか全体として習って、朝鮮戦争が始まった時点で、はい、なる一気になくなる、
ね、一気に、キムイルソン鈴木の輝かしい革命の歴史
が急に北朝鮮っぽくなった
それをひたすらやらされるんですね。
実は僕学園祭に行ったことあるんですけど、はい、あの朝鮮学校、まあ、ウェルカムだって潜入とかじゃないんですけど、あのやっぱり称える歌とかというか、はい、肖像画がキム・イルソンとキム・ジョン・イルの写真があって、チマーチョゴに来た人たちが、しかもその時すごい結構な雨降ってる中びしょびしょになりながら歌ってたら、あ、なんかすごいと思った覚えがあるんですけど、
ね、私も朝鮮学校文化祭行ったらおばあちゃんに全教室案内されましたね。1時間ぐらい使いました。
それは羨ましい、
羨ましい
です
ね
でもやっぱりなんかちょっと右翼の人とかが揉めてるから、ちょっと入るのドキドキするんですけどね。なんか、まあ、じゃあそうやってあの歌ったことあるのか。
そうですね、はい、
でもなんか意外とでも普通なんですよね、話してることとかは、ね、普通に。
そうですね、あの別に洗脳とかさ、一切されてないですし、あのうまく距離感を自分の中で保ってるんですね、みんな。学校に抜けたら日本社会だし、でそっちに入ったらもう朝鮮の文化だしっていう、そういうの行き来してるだけで、ちゃんと自分の中でバランスができてくるんですよね。
すごくだから面白いメンタルというか。
そうですね、メンタルはそういうにうまいことバランスを取ってますね。
朝鮮学校は大学まで行かれたんですか。
はい、
大学はまたすごい大変だっていう、クーラーがないと。
あ、そうですね、クーラーがない
クーラーがないがそんなにすごいかって
灼熱地獄でしたね、夏は本当に。なんでですね、授業が終わったらあの扇風機じゃ本当に間に合わないので、
うん、
そのベッドが本当にタコ部屋みたいになってて、寮の中が、はい、6人部屋で本当にタコ部屋みたいになってるんですけど、2段ベッド でそれ2段ベッドの 1.5 畳ぐらいのスペースが自分のパーソナルスペースなんですけど、
はい、
あのようやくそこで扇風機をかけて、まあ、ちょっと、まあ、23度ぐらいに、
まあ、なったような気がする
感じで、でそこからもう出れないんですよ、もう外が暑すぎてだからもうだんだん眠くなってきて、大体2時に授業が終わるんですけど、で次起きたら6時だったとか。
ああ、ちょっと涼しくなるまで寝てしまう。
そうなんですよね、だから勉強とか別に一切してなかった
暑すぎて、夏場は
暑すぎて、
はい、でもそんな暑い時も学校はあるんですか。
ありますね、はい、
その夏休みとかにならないんですね。
あ、夏休みあるんですか。
あるはあるんですか。
その
7月とかが、
7月中旬まで本当に地獄です、ね、
暖房はあったんですか。
暖房はありますけど効かないんであのなんかそのハロゲンヒーターみたいなの持ち寄って
みんなで、
はあ、やってましたね、はあ、
そこだけすごい急に過酷なんですね。
そうですね過酷でしたね、はあ、
校舎が古いんですか。
古いですね、はい、
ずっと歴代使ってきて
る。はい、そうです、はい。
そこを卒業されて、
はい、
朝鮮総連に、まあ、就職というか、はい、
そうですね、
エリート コースな感じがしますけど、
まあ、総面的にはエリートコースですけど、そんな、まあ、世界的に見たらそうなんですね。
世界的に見る
朝鮮総連勤務ってどういうことをするんですか？
私はその出版機関朝鮮青年同盟っていうところの、うん、機関紙の編集部に入ったんですけど、まあ機関紙の編集部っても、まあ雑誌の編集部なんですけど、そこはもう世界全世界のマスコミ編集部と同じで、まあ早く取材してこいとか、原稿がダメだったらビリビリ破かれたりして、
懐かしい出版社ですね破るって
ふざけんなみたいな感じで、
じゃあ編集部に就職したようなもんなんですね。
そうですね、はい、だからなんかちょっと異端な感じで、一応その総連職員っていうカテゴリーなんですけど、もう他のその週刊誌編集部と一緒同じようなもんだから、なんかちょっと毛色が違かった。
多くの人はどんな仕事をされてるんですか、総連の方って。
職員はそうですね、何やってたのかな何でも屋です
。何でも屋、
その何でも屋、
北朝鮮に絡む、
北朝鮮との仕事はほぼやってないんですね、正直なところ。ここ日本に住む在日の人たちを見つけ出して、はい、でイベント来ないとか、地味なイベンターみたいな感じ。
全然イメージ違いましたね。
福岡みたいな。
そうですね、なんかイベントをやることが仕事っていう感じで、あと朝鮮新報を配ったり、
はい、
あとちょっとお金持ちの家行って、ちょっとあなた内政所って言って
マジですか。
同胞のためにちょっと
ね、カンパしてくださいみたいな、
コミュニティを作るみたいな。
そうですね、はい、
あ、そうなんです。
イメージと全然違ってびっくりした、
うん、そうです、まあ、まあ中にはその北朝鮮とズブズブの人もいたかもしれないですけど、はい、ほとんどがそうですね、 9割以上がただのそのもう本当そういう作業員みたいなのが、作業員っていうかイベンターみたいな。
へえ、びっくりですね。全然イメージ違いました。
イベントとか集まりがいっぱいあるんですか？
そうですね、まあコミュニティを作らなきゃいけないんで、
はい、しないように。
はい、そうですね、はい、
ちょっと疑問なのは、在日北朝鮮人の方と在日韓国人の方っていうのはどんな関係なんですか？
は
い、
国籍はほぼ朝鮮籍っていうのがあって、それは北朝鮮国籍じゃないんですけど、
はい、
無国籍と同じ扱いなんですが、
はい、
一応韓国籍ではないということで。
韓国籍ではない、
はい、はい、でも北朝鮮国籍でもないっていうような状態の人と、あと完全に韓国籍の人がいるんですよ、
はい、
でただその韓国籍だからといって韓国を支持してるわけではないんですよ。
はあ、
そこがいつも誤解されるところなんですけど、
はい、
なんで、親が片方が日本人だから日本国籍っていう人とかもいて、
うん、
国籍はバラバラなんですが、それでその人自身がどっちに肩入れをするかっていうところで、北朝鮮系か南朝鮮系か、
じゃ本人次第なところはあるんですね。
そうですね、はい、
じゃあ在日韓国人だけれども北朝鮮側だって人も結構いる、ね、っていうことなんですね。
はい、
前に愛子ちゃんとその多摩川にある、
うんうん、
教会に行ったことがあるんですけどね、結構、まあ、原爆実験仕方ないよねって言ってました
よ、ね、
そうですね、あ、そうだねって言っておきまし
たそんなに追いやられたらミサイルに
撃つよね。
そこの方たちもやっぱり地域の身近にこう近所付き合いがないから、遠方からそこの教会に集まって、うん、同じ国籍の人と集うっていう話をしてました。
うん、
近くの教会は行きづらいとかいう方も、うん、で
もある意味そんなに熱烈なコミュニティを持ったことがないの で、
そうです、ね、
ちょっとね、まあ羨ましいも言い過ぎだけど、まあちょっとありますけど、なんかこ
う楽しそう、楽しそうですよ
ね。あの、まあ、周辺の人もそんなに深く考えてるわけじゃなくて、暇だからとか、たまたまそのなんかコミュニティに入りたいからっていうことで来てて、あの実際にその北朝鮮を熱烈に支持してるかって言ったら特にそう
でもない、そうでもないですか。
ですね、ただ、まあ、なんかニュースとかがあったら、まあ、どうなってんだろうねとか、
意外と他人事なんですね。
ちょっと心配だよねみたいな、そういった感じ
で。実際日本にいる普通の私たちのニュースで見聞きする情報と同じぐらいしか、ね、やっぱ情報が入らない。
そうですね。でも投票してる人は何人かいるんで、うん、そういう人たち経由でいろいろ聞いたりする。
竹書房のヤクザ雑誌で記事書いてるときに何回かこう右翼に同行みたいなのしたんですけど、大体そのいろいろな過程で総連の前に行っていろいろ悪口を言って移動するっていう、これでもう鬱陶しいだろうなと思いましたけど、もう慣れちゃうんですかね。
そうですね、なんかクリエイティビティがすごいんですよ。
クリエイティビティ、右翼の
右翼のその罵声がすごく、ちょっとレブ年々レベルアップして
そう言いますよね、右翼の人は意外とこうユーモアがあるみたいな。
そう、ユーモアがあるんですよね。なんかその朝鮮人出てけっていうのがデフォルトなんですけど、それに付け加えて、その付け加え部分が毎回変わるんですけど、なんか急に通行人に声かけて、そこはあなたって言って、あなたその犬食われますよそっちかみたいな。あとなんか米返せとかもありますね。
米返せ、米返せ、
そう、米の支援をしてたら
そんなこと言うなよみたい
な、
そ
んなこと言うなよ
そんな切ないこと言うなよ。
そうなんです
よ、ね、じゃあ右翼の人とそんなにバチバチ喧嘩するとかあんまりないんですか。
あるんじゃないですか。 あるんじゃないですか。ある場合によってあるんじゃないですか、
ね、あってほしいですよね。あってほしいからさね
ハンドクリーム投げられた時ありますね。
ハンドクリームどういう意味なんやろう。
特攻服みたいなのが来たら、なんかヤンキーのおばさんみたいなのが、
はい、
右翼の中にいて、
ええ、
なんかクリームってチューブタイプじゃなくて、
あ、入れ物の硬いやつ、
硬いやつあるじゃないですか。それをパーンと投げられて、で足元でパーンと割れちゃって、で結構ハンドクリーム入ってたんです。あ、もったいないな
って冷静な、
はい、
唯一持ってた硬いものなんですよ、
ね、
まあ、石投げるのも忍びなかったんですかね。そうなんですね。あのビルがなくなっちゃったんですよね。
あ、そうですね、はい、
そうです、
出版会、どっちですか。
あ、
中央会館ですか
ね。ですかね。
あ、
なんかそこ数年以内になくなった。
あ、そうですね。
すっげえ取り壊す前に歩いてみたかったですけど、秘密の小部屋があったとかいう噂も聞いたので。
ああ、そうですね。
内部のビルの内部とかは全部皆さん知ってるんですか。
そうですね、すごい立派なビルですね。
知らない部屋があってとかっていう、
まあ、あ、知らない、私はそこ勤務じゃなかったんで、うん、他のその隠し部屋みたいなところですね。
隠し部屋みたいな、
もうあったとしても大したことないんじゃない
ですか。噂が僕の中のなんかこうなんかすごいこうあれが崩れていくんです
よ。本当に大したことないんですよ。本当にニュースで言われるほど本当に
マシンガンが並んでる部屋とかない
の。それ自体が別にそのただのイベント、ちっちゃいイベント会社みたいな、本当にそんな感じで。
あ、マジですか。
工学院がどうのこうのって言ってますけど、なんか本当なのかなっていうのがあって、その工作員として捕まった人の名前とか見てると本当に知ってる人ばっかりなんですけど、この人絶対そんな細かい仕事できないじゃんっていう。
もうその仕事人としてダメなわけですね。 な大それたことできませんよ。
絶対そう
です。能力的に
そうです。あとなんかこの前なんか身長45とかのが、
はいはい、
そういうのあるじゃん。確か身長45だったんですけど、同級生の名前が出てたんですよ。同級生の名前が出て、あの北朝鮮の核開発担当はこいつだみたいな感じで同級生の名前が出て、でこの人絶対開発とかできないから
能力的に核開発はだってね、理数系のバリバリの人じゃないと無理です
もん、ね、そうなんですよ。
それは勝手に名前を挙げられちゃったんです。
そうなんです。そのジャーナリストの人もかなり調べてはいると思うんですけど、
うん、
どうなのかなっていう、
まあ、何かで携わったりはしてるのかもしれないですね。ちなみに給料とかはどんな感じですか？
給料はあの私が勤めてた間はあの10これ言っていいのかな、
ほんまに
私は11万円でした、
ね、
アニメーターより1万円ぐらいの感じです
あのそうですね、そうですね、 7年ぐらい勤めましたけども、
じゃあそれだけだと厳しい感じですか？なんとかする感じですか？
私はたまたま実家だったんで。
あ、でももうそういう感じなんですね、うん、結構
でボーナスは出ますね。ボーナスは一応20万ぐらいは出るんですけど、
でもそれでも年間で生活大変です。
そうですね、でもその時全然自分のこと貧乏だと思ってなかったですね。ありがたいことだなって思って
あ、その国に
いや、あのこのぐらいのクオリティの仕事で、
あのなんか違うな、なんか思ってた感じと違ったな、なんかもっとありがたいみたいな、こう赤い星が見える感じかな。10万円
もらっちゃっていいの
なんか
全然イメージと違う。
そうなんですよ、
ね、なんかちょろいバイトだぜっていう気持ちです。他のでもバイトとかできないわけですよね。
できないですね、まあ、ただ決して仕事は楽なわけではないんですけど、多分絶対あの別に技術が身につくわけでもないし、技術身につく人はそのセクションにいる人はたまたまラッキーなことに身につくんですけど、そうじゃない人は、まあ、ましてやあの機関紙の編集部なんかは別に取材とインタビューのスキルが上がるだけで別にね何もないじゃないですか。だから、
ね、いやなんかこう取材とかしてると、はい、まあ、例えば、まあ、もう僕もちょっと言いづらいですけど、まあ、ちょっとこうしてて根っこの会社みたいなあそこでもね総連系だよみたいなのが出てくるとスッとこうねみんな凍りつくような雰囲気だったんですけど、聞いてるとそんな感じないですね。
そうですね、
小さいイベント会社みたいな感じなの。
イベントしか
って朝鮮総連っていう名前聞いた
ら多分勝手に僕らがビビってるだけで、そんなでもなかったんですね。
そうですね、まあ、でも多分その他のジャーナリストの方とかが調べてることについては裏を取ってる情報があって、それでなんか工学院を養成してるとか、
うん、
あのそういうのあると思うんですけど、私かなり結構中枢の方だったんですけども、
ええ、さらっと言いますね。
まあいいよなっていう。
中では日本語で喋ってるんですか？
いや、朝鮮語。
いや、全部
はもう、
はい。朝鮮語はやっぱり母国語としてさ、あの小さい頃から話されてたんですか？
いや、家では話さないですけど、学校であの日本語禁止だったので。
ああ。やっぱり本当にそうなんですね。
そうですね。
じゃあ自動的に2つの言葉が喋れるように。
そうですね。日本語禁止っていうのは反日的な意味じゃなくて、あの言語の発達の意味でそれを採用してるんですけど、ちょっと逆効果になってて、あの、はい、第二言語、私はあの言語学科だったんでちょっと専門的な話になっちゃうんですけども、あの第二言語ってその単独じゃちょっと身につかないんですよ。あの例えばそのこの朝鮮語日本語でどういあれ、ね、日本なんかこの朝鮮語はあの日本語で、あ、じゃあなんていうんですかなすいません、この日本語は朝鮮語でどういうんだろうっていうのがすごく出てくるわけじゃないですか。
あ、はいはい、第一が日本語なんですよ。
そう、第一言語が日本語だから、でもそこで日本語禁止ってなっちゃうと日本語使えないから、例えばあの この唐揚げ美味しいよねってなった時に、
ええ、
唐揚げが分かんないから、あのなんちゃらかんちゃら唐揚げなんちゃらかんちゃらってなっちゃうんですけど、
ええ、
それを言ったら先生が怒るんですよ。
唐揚げって言うな。
唐揚げって言うな。だから分かんないから、朝鮮語で無理やりこ油で揚げた粉のものって感じになっちゃって、そしたらその油で揚げた粉のものっていうのが定着しちゃって、みんな使っちゃって、それがよ隣の朝鮮高校にもそれが伝播しちゃって、
わ面白い
ってことになっちゃうんで、ちょっと言語発達的には良くないんです
よ。そうか、もうそこでちゃんとこう調べたりした方が本当はいい。
本当は日本語禁止にあんまりしない方がいいんじゃないかなっていう。
そうか、日本語禁止っていうのはやっぱりでもこっちが見てるのは、なんか勝手にですけど、なんか半日間がやっぱ思っちゃいました。そう思いました。なんか、でも一歩出たらでもすごいですね。面白い、想像しかできないですけど面白いメンタルだな。
日本語禁止の学校内の友達と一緒に帰る帰り道はどっちでしょう。
日本語ですね。
出たらすぐ。
はい。
まだチマチョゴリで学校通ってた。
私の時はそうです。
そう
だ
った
。
はい。唐揚げって言いたいよねみたいな話もするんですか。
そうです。唐揚げって何なんだろうね。
カッターナイフで切られたりしなかったですか、チマチ
ョゴリ。友達はやられてましたね。
あ、マジですか。へえ、あるんですね。
まあでもその切られた子も。そうですね、あんま その前その子自体が学校であんまり好かれてなかったっていうのがあり、あんまりかわいそうだねとかあんまり言ってなかった
あれ違うな。
ちょうど
違
うあり
ますね。嘘じゃねえのとかなんか
言ってなな、そっち側が言っちゃったらもう
ちょっとはあんま言っちゃいけなかったのかなって感じします。
ああそうなんですね、はい、で大学卒業され、総連の頃も北朝鮮を渡られて、
はい、行きました。はい、
それはあのプライベートで、
いや仕事で行って出されて、はい、
総連の仕事ってこと
ですか。はい、そうです。
ちなみにどんな感じの仕事で行かれたんですか。
あ、取材で。
あ、じゃあとかすか編集部ですね、はいはい、
北朝鮮の現状みたいな。
そうですね、はい、
それはもう向こうのガイドに従って感じなんですか。結構自由が利く。
そうですね、この時はあの来日で来日の20代の人たちで朝鮮に行ってみたいっていう人たちを集めたツアーっていうのがあって、
はい、
そこに随行して行ったっていうので、はい、
どんな日程だったんですか。
10日ぐらいあって。
そこそこ長いですね。
そうですね、まあ、いろんなとこ行きましたね。
あ、
普通に私たちが行った時みたいに、はい、ここは行かないで写真撮らないでっていうのも同じ感じにあるんですか。
ありますね、基本的に、はい、
あんまり自由ではなく。
そうですね、まあ、写真撮ってはいけないところにはでも連れて行かないかな。
初めから、
はい、
地下鉄写真撮ってなんか向こうで捕まっちゃった人いましたね。まあ結構まあ無茶したらねやられますよね。まあ、僕も一緒に行ってた人がビビってましたけど、吸い取ってたまあなんか国旗を取ったらダメとかなんかいろいろありましたけどね。
国旗がダメなんですか。
なんか、うん、国旗がある場所撮ってると韓国の人も北朝鮮の人もダメ。なんかそこに何かがあるのかもですけどね。取っちゃいけない何かのところに旗が立ってるのかもなんですけどね。
取っちゃダメスポットみたいな。
取っちゃダメスポット。まあケソンなんで僕もなんかこうだなんなんていうか工場地帯ですもんね。なんで結構電車とかも普通にこうそういうものを運んでるような電車がいっぱい走ってる感じで、多分平壌の方とかまた違うんだろうなと。それはもうどこら辺にいたら平壌の方なんですか。
平壌と平壌近郊ですかね。
近郊、
はい、
結構都市部なんですか。
え、平壌ですか。
平壌の一 った場所とか。
都市部ですね、はい。
結構ビル街がハリボテかもみたいな話題になってましたけ、ね、ど、あれってどんな感じ？
その当時ですか？
当時はまだ全然ですかね。
当時はまだそうですね、全然共産主義的なコンクリのビルとか。で、最近行った時はまあ全然ハリボテではなかったですね。
あ、そうなんですね。
そうですね、はい。
結構今どれぐらいの科学力な感じなんですかね。
科学力ですか？科学力？
Wi-Fi あるんですかね。
Wi-Fi はありましたけど。
もう Wi-Fi あるんですね。
あ、でも街中では使えない。
まあ日本でもあんまり使えない。
はい、外国人のロイターの記者が街中で Wi-Fi 使った説が。
ほう、はい、すごいですね、はい。じゃあもう、じゃあインターネットとかも使おうと思ったら使える。
使おうと思ったら使えると思いますね。私が行った時は
知り合いの。ちなみに何年前だ、最後？
3年前です。
3年前、結構最近ですね。
いや、その前だ。その3年前の、3年前だ
から6年前、2011年ぐらいですね、
は
い。
6年前に行った時に、すでにパソコンは普及してたんですよ。パソコンとか、携帯は普及してて、ただその人民から貸してもらったパソコンがウイルスだらけだったんですよ。もうなんか本当にもう巣窟になってて、ウイルスのどうやったらここまでウイルスがはびこるのかなって思って、だからネットをつながない限り入ってこないわけじゃないですか。じゃあネットつないでたのかなと思って、
でかつセキュリティが全然ないってことなんですかね。
でちょっと聞いてみたら、実は1回開通したって。ただウイルス対策をしないまま開通しちゃったから、国内にウイルスがドバッと入ってきてしまって、
またアノニマスみたいなのに狙われそうですしね。
急いで閉じたはいいが、その後どうしていいか分からず
その
ままっていうので、それで私もそこに USB を挿してしまったら USB の中身が全部飛んでしまって、
すごいですね。
で日本に帰ってきてリカバリーソフトで復活しました。
すごい。それはメイドインどこのパソコンを使ってらっしゃる？
メイドインチャイナです。
チャイナ、ああ、そっか、まあ中国。
あ、メイドインチャイナじゃない、日本の、多分日本なんですけど、中国にで中古で売られてるや
つ。あ、なるほど。ぐるっと回っていってるんですね。いいですね、日本製品が北朝鮮で使われてる。
日本製品大好きみたいな。
夢があっていいです
ね。納豆とか売ってましたかね。
納豆、
納豆食べる、わかんないですね。
食べない納豆はないじゃないですか。
食べるイメージないですね。
そうなんですね。だから なんかそんなに憎んでもおらず、日本製品は好き。
情報がないから憎むことができない。
そうなんですね。
ちょっと、まあ、揉めちゃったなっていう感じなんじゃないですか。拉致問題とかで。
拉致問題でも、最近またちょっとどんな気持ちで見てますか、テレビとか。
そうですね、最近はそのアメリカと戦争前夜みたいな感じだったじゃないですか、一触即発みたいな。で、私はちょっとありえないだろうって思ってたんですけど、ちょっとトランプの演技力とかに流されてしまって、まあ、実はありえないと思うんですよ。キム・ジョンがあんなに、コツコツコツコツね、綺麗にピョンヤンを作り上げてるのに、それを攻撃させて無残だと、ね、破壊させるようなことはしないんじゃないかなって思ったんですよ。でもこのね、散々煽ってたじゃないですか、ちょっと若干、もしかしたら本当に戦争になっちゃうかなって思ってたりして、で親戚大丈夫かなっていうような目線では見てました、ね。
そうね、親戚まだ結構いっぱい住まわれてる、
ね。そうですね、はい。
言ったって2000万人以上いますね。そうですね、人口で、
はい
はい、いや、まあ、でもなんかなんとなく戦争しないかなみたいなムードになってよかったです。
いつの間にかその話題なくなった。
それね、でも日本人の悪いとこなんじゃないかって。あんまりミサイルが、 ミサイルに対して何も思わなくなるのが早いですよね。
ミサイル慣れしてますね。
ミサイル慣れしてますね。そう、僕今日このイベントがあるのに特に何も思わずみたいな。雨の方気にしてましたね。
官房長官も別に抗議する性質のものじゃないみたいな声明
を出して、それはどうだろう
出してましたから。
飛翔体ですもんね。
飛翔体、飛翔体の言い方もねで一時なんかミサイルって言い出してでまたなんか戻ったりなんかしてますね。
そうですね。
じゃあまだなんか一時北朝鮮行けないかみたいなわけでしたっけ。もう別にずっと行けるは行ける。
手続きをすれば行ける
んですか。それはやっぱりどんな手続きですか。
仲介人か、
はい、
仲介する旅行者もあるんで、
はい、
そこでビザを発行してもらって旅行代金を払っていくっていう
感じ。なるほど、
はい、
それはやっぱり安さんだから行ける感じなん
です。いや今日本の方でも全然行ってますね。
あ、ありました。前旅行どのくらいかかるんだろうと思った。ありました。なんか決算なんとかツアーみたいなのとか、うん、ビザをそこが勝手に取ってくれてお金だけ払ってくださいっていうサイト。
一回行こうとしてたらなんか急にその旅行会社が潰れちゃって立ち消えになっちゃったことがあったんですよね。
今いろいろまたあるみたいです。切手を集めるツアーみたいな。
へ
え。そうですね。はい。
そういう趣味人はびっくりしますね。
そうですね。今まあでも金額がちょっと気軽に行ける金額じゃないんで。
高いですよね。
僕の時は45とかだったかな。もっと高いのがありますよね、
はい、
だからやっぱり普通に出版人として趣味じゃなく行くと元が取れないので辛いんですよね。
あれ原価を言うとあれなんですよね、まあ、中国、まあ、北京まで行く往復の飛行機代金がもう安ければ3万8000円とかじゃないですか。だからまあ一番、まあ、安いのを設定して3万8000円として、
ええ、
であのそこから北京から平壌往復が航空券の高麗航空のチケット5万なんで、
ええ、
そこで8万8000円じゃないですか、
ええ、
で朝鮮の滞在費が、ちょっとうろ覚えで申し訳ないですけど、1日3000円とかなんですよ。でただただなんだっけ3日以上無制限で3日以上になったら無制限で5万とかなんですよね。
高っ急に上がるんですね。
あ、
なるほど。
でも車代とか食費とか入ってるから、
でもまだ13万4万ぐらい
です。そうなんですよ。だから本当は10日ぐらいで15万とかなんですよ。
だから20万ぐらいだといいのにって感じですね、
うん、そうですね。ただでも旅行会社が設定するのは5日間で30万とかだから、
うん、
多分あの向こうに渡す
そのまあそういうことなんでしょうね。
よろしくどうぞの
話
が、
はい、賄賂は結構通じるんですか。まあ限界がある感じ、
限界がある感
じ。頼んでおけば行きたい場所1箇所ぐらいは連れてってもらえるみたいなことは聞いたりしたんです
けど、そうですね。
で、まあ、無茶はできないですよね当然。
そうですね。
行ってみたいなと思いつつなかなかその値段との折り合いが難しい。
高すぎますよね。仕方ないです。
また行ったりする予定はあるんですか。
そうですね、また行きたいですね、
はい、いいですね。
家族で行ったりするんですか。
いや、行かないです、うんうん、家族は行きたくないって言ってるって。
あ、そうなんですね、
はい、行くなって言われますか、
うん、止められちゃう。
そうですね、家族はあれはあそこ修羅の国だって言ってるあそこ地獄なんだから興味を持つんじゃないみたいなこと言ってますけど、
そんな地獄だって言ってるんですね。ああ、そうなんですね。いやでもなんかツアー組んだら行きたいって人いると思いますよ、やっぱり。
ああ
、私がガイドで。だからそれ自分の分タダで浮かせられる。50万ずつ。
そうですね。まあ時期が熟したら。
そうですね。じゃあとりあえずじゃあ一旦閉めて、ちょっと
じゃあ10分ぐらい
休憩してその後にちょっとヤスさんのすみません名前を常に思い出してから言おうとする間があってすみませんヤスさんのあのちょっと韓国の
現場の写真
とこの間のあの、選挙戦のにちょっと取材できたので、はい、その写真を見つつその後にカニさんの、はい、
あとラムさんの新しい写真が
この間は韓国に行ってきたのでその時の写真とかまあまあそのケソンに行った時代のもあもしあの北朝鮮の写真とかもあったら後半最初に見せてもらえればって感じでいきましょうか、はい、じゃあちょっと
10分ほど
休みします
35分ぐらいから始めますかその間に質問ある方ぜひ入れてください
はいそれね盛り上がりそうですねぜひぜひ結構鋭めの質問でもねしてもらえれば
あのノーツイートで
ええただいやそこまでやばそんなのあるのかなもういや全然
はい、お待ちしてます。
はい、面白い質問していただければありがたいです。では休憩です。
総連ということでですねあの非常に大好きなものがありまして、
はい、
ビビンバレンジャーという戦隊ものご存知ですか、ね
はい、
あ、ご存知
してるんだ、
はい、ビビンバレンジャー
はい、ビビンバレンジャーというのはですね、はい、あの朝鮮総連の関係団体なんですかねコッポンオリという DVD に入っているスーパーヒーローなんです
はい、
で私はあの朝鮮大学の学園祭に行ってそのビデオだとかを漁って買ってきたんですけれども、
はい
あれはどういう経緯で作られたのかなっていうのをすごく気になってたんです
あれは、南紀朝鮮人がやってる、劇団のアランサムゼという劇団がありましてその劇団が2001年に創出したキャラクターで、その在日の脚本家のキム・ウォンペさんという方がいらっしゃいまして、
はい、
でその方が2001年に初めてそのキャラクターを作り出したんですがビビンバレンジャーというのはビビンバの色でその戦隊を作ってまして例えばコチュジャンレッドとかあとなん
かコサリブラウン
コサリブラウンとかあとなんかムーホワイトってムーっていうのはあの大根なんですけどムーホワイト
大根ホワイト
あとコサリグリーンっていうのはコサリっていうのがほうれん草なんですけどコサリグリーンですねビビンバの具で構成されてるんですけどそのあのこなんだっけコサリブラウンですかコサリブラウンの必殺技があのコサリショーパンなんです
ショーパンって頭突きです
ショーパン
ガーンですかそうそうそうヒーローがやることとは思えないですけどね
まあそんな感じの
あはいありがとうございます。
ラインスタンプとかあったらいいの。
いや人気出ない。
まあ、ただ欲しいだけですね。
欲しい
です。あ、はい、まああのカニさんがその北朝鮮のアニメスタジオに行くツアーがあったらもう何歩でも払うという。だからどこにあったりするのか分かりますなんかアニメスタジオ。
分かんないですね。
もうやっぱちょっとこう極秘なと感じなんですかね。
なんかレベル高いらしいですね。
ねレベル高いってなんか、すごいぬるぬる動くんですよ、ね。
後、
う
ん、でそのアニメ
は、あ、そうそうそうそう。見れるん
ですよね。
はい。
というわけでその前に、はい、というわけでもないですけど。
じゃあまずヤスさんの写真たちを、
そうです。イベント
してまだ出されてない。ちょっといろいろあのヤスさんがどこにいるかが分かってしまう。これかな。これでいいですかね。
はい。
で、あ、もう大丈夫。はい。こっち側でいいですかね。
はい。こっちの、そうそうそう。 け、これはあ、
これ
が北朝鮮の豊臣、あの徳川家康ですね。
徳川家康、
あの蓬莱航空の中でやってた、あの北朝鮮の歴史ドラマの中の日本人役、
徳川家康、
徳川家康のつもり
っていう。でも徳川家康ってなんかあんまり北朝鮮と関係ない、
関係ない、
あんまり担当と関係ないイメージがありますけど。
そうですね、
そうなんですね、
はい。でもこれがこう、こう高麗ホテルの、
ああでも綺麗ですね、
はい。で次がマジックミラーと言われる、これ松並さんですね。
ああ本当、本当に松並さんなんですね。
松並さん
に似てる人じゃないですね。
本人です。これは日体大女子サッカー部が北朝鮮で試合をしたんですけど。
なるほど、あ、これも楽しそうですね。
これはマンションです。
あでも全然綺麗な、
多分そうですね、多分人はちゃんと住んでると思います。
ハイソな、ハイソサイティな感じします、
はい。
あ、これが、
これ日体大ですね。
これも観客席いっぱい人、
そうです、
あんまり盛り上がってないですけどいっぱい人いますね、
はい。
ああ
、服装が、
服が北朝鮮の人、
あですね、
はい。
あやっぱりこのコートが多いですね。
まあ量産型のコート
やっぱりサイドを
借り上げて、そうですね、
なんとかヘアってやつですよね。
なんとかヘア、
そうですね、革命ヘアって
わかんないけど、ああ、UH、 あれちょっと怖いですけど、
そうですね、
あ、ゲームセンターですね。
これもなんか日本のゲーム機をこう持ってきてるのもありました。
なるほど、そこら辺も意外と緩いんですね、
はい。
フィールド、
うん、
おお、すごい
丸の内みた
い、いや本当に普通に栄えてますね。
頑張った感がすごい、
頑張った感がありますね。すげーちっちゃいとかじゃないですよね。
まあ、魚
料理、これは
レバサシです。
レバサシ
日本では絶滅した
という、僕も韓国行った時食べちゃいましたね、ついつい。
これはユッケ、
あ、ユッケですね。ああ、ユッケそのまんまなんですね。
そうですね、これは生理用品、
チューリップ、
はい、生理用品じゃねえや、おむつだ、
おむつ、
はい。
この辺って人気ある、あ、北朝鮮製のものなんですね。
そうですね、これはタブレットです。
へぇ、タブレットあるんですね、
はい。
これっていくらぐらいなんですか。
これはいくらぐらいかな、
気軽に買えるものなんですか、
向こうの人がですか、
はい。
そうかな、ちょっと頑張っちゃう感じですかね。
でもネットとかでもアンテナ出てますね。
そうですね、アンテナが
あるんですね、うん、
多分つけてみただけだと思いますよ。別に電波とか出てないんです
けど、
はい、
昔の日本の携帯もいる、アンテナいるかなみたいな感じはありましたね。
これはカツ丼を食べる朝鮮人に、
日本料理店があるんですか。
そうですね、
でも綺麗ですね、
はい、
テーブルに花飾ってある、
これはムース水泳場って言って、あのキム・ジョンウン氏が一大プロジェクトとして、
あの
作った娯楽施設、
娯楽施設なんですね、はい。結構にぎわってますね。
にぎわってますね、これあのみんな自民ダミーじゃないと思いますね。こんなにいっぱい用意できないと思うんで、
本当に普通に遊びに
来てます。普通に遊びに来てますね。はい、
あ、なん
か彼が、まあ、カメラ向けるだけで人懐っこくこのように。
全然普通の若者ですね。
そうですね。 結構男性のガタイがいいんですよね。
そうですね、確かにガタイいいですね、
はい、みんなもうちょっとガリガリだと思ったと思うんですけど、うんうんうん、
あ、確かに
ちゃんと
腹筋が、
は
あ、でもしかもおばさん太ってる人多いですよねそのなんか
そうですね、
おばさん飢餓状態にあるイメージがある、
暗い、
はい、
というかお金を持ってる人たち
だと思います。というのはここ入場料が結構して、
う
ん、日本円で3000円、
これは日本人でもやや躊躇する値段、
そうなんですよ。
うわ、すげえ頑張ってる。
めっちゃ登ってる。
ポルタリングですね。
そうなんですよ。
すごい充実してるんですね。
そうですね。
お金持ちのマダムって感じなんですかね、じゃあ。
まあ、平壌に住んでる
お金持ちの人たち。
お金持ちの人たちって感じですかね。これは、はい、スポーツジムなんですけど、あの基本的に使い方は分かってないので、みんな自己流でやっちゃうんですけど、それをこの白いメガホン持ってる人が教えてあげればいいのに、うん、なんかあの丁寧に教えてあげればいいのに、間違ってたら至近距離でメガホンで
メガホンじゃないですねこの距離
言うんですよ、なんか間違ってるわよみたいな
そこは妙に荒いんですね、3000円も払ってるのに。
そうそう、怖いんです。
ファンシーな、
ファンシーな、
クラゲですかね。
そうですね、センスが大陸のセンス
いいですね全く可愛くないです
これ可愛いと思ってんのかなって感じです
これ、ね、なんでこんなリアルにしちゃったんですかね。
そうそうそう、可愛いと思って
んのか、イボいらないですよね多分
吹き出されて滑り落ちるタイプ、
そうそうそう、そう
ピカチュウ的なものにすればいいのに、
なんでこの黒くりしちゃうのかなって
目がね、
体にボツボツがついてる、
うん、ボツボツじゃないイボガエルにする必要ないですよねお、でも結構混んでる、あでも賑わってますね、若い女の子とかもいたりして水着はなんかちょっと昔ながらのスカート付きの感じ
で、そうですね、これはレストルームみたいな、
これはおしゃれですね、
うん、そうですね、なかなかのものですね、
おしゃれだけど僕多分こういうところで大阪とかで安上がりのために寝たりするような場所ですね、
スパワール
ドみたいな、でもすごい立派ですね、
そうですね、
でもそのカエルみたいなのがやっぱり目立っちゃって、
そうですね、
あそこだけ気持ち悪かった
ちょっとね、台無し感も、
これはお酒も飲める感じですか、
ワインバーです
ね、へえ、急にチャチくなりました、
そうですね、花形みたいな、
そこにスライムみたいな、
はい、あでも美味しそう、
これはうちの親戚の手料理ですね。
あ、手料理なんですね。
あのこれちょっとよく見たら分かると思うんですけど、これお稲荷さんの皮なんですよ。
ああ、なるほど。
で中にご飯入れてコチュジャンをつけて、
ああ、美味しそう。
北朝鮮風お稲荷さんみたいな。
北朝鮮風お稲荷さんいいですね。辛いですね。いいですね。
そうですね。
とこれは。鶏肉ですかね。
砂肝。
砂肝ですね。いいですね。
はい。
ああ、全然。おお。あ、でも。
アイス食べてる。
そうですね。
1970年代感は確かにあります
けど。服装ですかね。
服装。
やっぱこういうトレンチあんまり着ないですよね。ああ 青春感
青春感
なんか撮り方が妙にね
ポーズが
ポージングがちょっと
トレンディードラマっぽいですね。
そうですね、
あでも普通の若者、
そうって最近なんですか、
これはそうですね、3年前なんで、
おお、なるほど、
彼たちは彼らはあの俳優養成学校の、
ああへえ、じゃあかっこいい子らなんですね。
一応、まあ、かっこいいのかな、 か。まあ、どうなんですか。
そんなにかっこよくない子も結構
こちら。
でも若いですね。
そうですね。うん、これはサッカー学校ですね。全国からサッカー強い子を集めて。
ああ、そういうのはすごそうですね。
はい。
エリート教育をやっている。
サッカーエリート教育。
絵がすごい。
ここはいいですね。
これは子供病院ですね。
ああ。こういう感覚好き。
これは
アメリカやないかい。
これはちょっとアウトなんですけど。
だいぶ引っ張られてますよね。
そうですね。
ディズニー。
ディズニーですね。
半券的に弱いですね。
これとこれ違うでしょ、これ。作品が。これは、これは、ファインディングにも出てきたら泣きますよ、子供。
でも頭いかんですよね。
いかに普通の顔がついてる。これは子供の、あれですかね。あ、全然近代的な。
これ取材で撮ったんです
か。なんかやばいのがいたけど。口がある。
これはちょっとアウトな絵がいっぱいありますね。
いいですね。口があると急になんかつまんない顔になりますね。あ、
キノコ。
キノコがありました。
あんまり可愛くないですけど、ね、ああ、ヒノキ。
ヒノキと今は亡きチャンソンテクシ の階段の
階段なんですね。
はい、
今は亡き。
あ、これはここまで
ですね。はい、
これに行きます。
そうですね、はい。
で、これですかね。
効果網のところかな。あの当選後でもいいのかな。
当選後のが面白いかもしれない。
そうですね。
大統領選。
この間の大統領選を取材された。
ちょっとあまり写りが良くないんですけども。
これが静止画ですね。
はい。
ニュースで見た光景が、
ちょっと映りが良くなくて申し訳ないんですけど、一人で行ったんで、すごい熱狂で、
もう熱狂ですね。
5年に一度のイベントなんで、もうみんな熱の入れようが違かったですね。
しかもなんか今回はいろいろあったから、なんかより盛り上がったかもしれない
ですね。パク船がなかったちでやめましたので、その分熱気が、
なんかね、はい、人字にも出てましたもんね、なんかパブクレさんが辞めるとき、
はい。でもこの、ね、こんな熱狂的ですけど、多分この中の半分ぐらいがパクネ投票した人たち
だと思う。そうですよね。だってしてないと分かんないですよね。
そうなんですよ。
うん、あ、でも本人なんですね。
そうですね、これ本人で。
結構近い距離にいますね。じゃあ近い距離に。
そうですね、観客と近い距離にですね。
やっぱなんかちょっとモテそうな雰囲気ありますよね。
うん、そうですね、イケメン的な。
うん、
もう本当にもう人殺到してて、
アイドルグッズみたいな星の。
そうなんですよ、こういうアイドルグッズみたいなのみんな持ってて、
だからモンさんのためのアイドルグッズ。
そうですね、熱狂的な。もう
BL 出てないですかね。
ボディーガードがすごいイケメンだった。
あ、なんかね、言ってましたね。うん、
ああ
、でも
かっこいい、う
ん、イケてるおじさんって感じで。
確かに
本当にその個人崇拝ぶりが北と、ね、本当に被ってる感じ。あの、だからちょっと半島もそういうノリなんだと思う。
熱狂的に好きになるんですかね。
そうですね、誰かを盛り上げるのが好き、 誰かを甘めて奉るのが自分が好きみたいな、そういう。
でみんなで一緒にやるっ
多分そう。でこれがムンジェイン親衛隊で。
どえらいですね。
親衛隊。
親衛隊が出てきて。
踊り踊ってるんですね。
踊り踊って。
だいぶ問題ありますけど。
センターはこの人
で。センターはこの人、ずっとこの人だった。
絶対後ろの女子の
方が。そう、そう、なぜかこのおっさんがずっと。ずっとイニシアチブを握って。
親衛隊のファンもいるんですか。
いないんじゃないですかね。
ただ出てるだけ。
ただ出てるだけ。でもなんかやたらと踊りが上手くて。
動画がありますよ、ね。
動画がありますね。
これですかね。これ違うな。
あ、
これですね。フロントの2人がすげえレベル低いんですよ。何なんなんですかね。兄弟みたいな。この2人が兄弟っぽい。何なんですかね。
謎の2人。
これもそうですか。
そうですね。
すごい大人気。
音出てない。
可愛い子いるんですよ。
可愛い子いるんだから、メガネ2人が気になって。なんですかね。
そうなんですよね。
でもいいですね。やっぱ日本はやっぱ大統領制じゃないからこういう。のはないんで。
そうですね。直接選挙じゃないから熱が入らない
です、ね。そうですね。やっぱこういうの見るとね、ちょっとだけ羨ましいと思うんですけどね。まあ選挙行ったことないんですけど、ね。これでした。
これじゃない。
これ違う。これか。
そうですね。
あ、これが動画ですよね。
動画ですね。
これもです。ムンジェイムンジェイって言ってるんですね。安倍さんも人気って言うけど、こういうのはないですもんね。
グッズもないです。
すごいです
ね。そう、まだね、グッズ買おうと思ったんだけど、グッズはまだね、なかったんですよね。
このライト、いいですね。星型。
そうですね。星型の。
これが、そう、ここまで。
ここまでですね。
こんな感じで。
はい。
いいですね。
全然雰囲気違います、ね。
でもなんかやっぱアメリカもこういうとこあるから、やっぱ大統領選ってこういうことなんでしょうね。うん、急に暗いだ
ぞ。これはセオル号
で。ああ。急にあ、その選挙場のところにあるんですね。
そうですね。あの広場に急にあって、あと断食してるグループとかもいて。あのその人たちは政権とか関係なく、誰が大統領になっても俺たちは戦うぞっていう。
もう誰と何を戦ってるかわからないですけど。でも共産主義者なんですか。そういうことではないですか。
いや、なんか最後すごいもう極左だと思うんですけど、あの誰が政権を取っても俺たちは信じないぞみたいなことで、なんかやってましたね。断食とあと寝るだけのデモをやってて。
すごいですね。 誰にダメージがあるのかはよく
わからない。僕はロックを信じへんぞ。パンクなんて信じるか。音楽なんか信じへんからな。俺は幸せになりたいから、幸せになるために音